こんにちは。朗読の森、岡崎千佳子です。本日は朗読の森バージョンで、芥川龍之介作、宝鏡人の死。去る昔、日本長崎のサンタルチアと申す寺院に、ローレンゾという少年がありました。これはある年、御降誕の祭りの夜、その寺院の戸口に植えつかれて打ち伏していたのを参詣の宝鏡人衆が解放し、それより哀れみにて寺中に養われることとなったのでございますが、なぜかその身の素性を問えば、ふるさとは天国です。父の名はゼウス。などといつもこともなげな笑いに紛らして、とんと本当のことは明かしたこともありません。けれど親の代から異教徒でなかったことだけは、手首にかけた数珠を見ても知れたことでした。さればバテレンをはじめ、多くの宝兄弟も怪しいものではありますまいと思いまして、年頃に淵しておかれました。その信心の様子は、幼いにもかかわらず、長老衆が舌を巻くばかりであったので、一同も、ローレンゾは天道の生まれ変わりであろう、などと申して、いずくの生まれ、誰のことも知らぬものを慈しんでいたのでございます。このローレンゾは、顔形が玉のように清らかで、声も女のように優しかったので、ひとしお人々の哀れみを引いたのでございましょう。中でもシメオンという宝兄弟はローレンゾを弟のようにもてなし、寺院の出入りにも必ず仲良く手を組んでおりました。このシメオンは元猿大名に仕えた槍一筋の家柄なもので、身の丈も抜群で剛力であったので、バテレンが異教徒たちが投げ入れる石に打たれるを身をもって防いだことも一度二度ではございません。それがローレンゾと仲睦まじくする様子は、鳩と荒鷲のようであったとも申しましょう。あるいは山のヒノキにエビカズラがまといついて花咲いたようであったとも申しましょう。三年余りの年月は流れるように過ぎ、ローレンゾはやがて元服もすべき時節となりましたが、その頃怪しげな噂が立ちました。サンタルチアから遠からぬ町の笠張の娘がローレンゾと親しい関係だと言います。この笠張の翁も天主の教えを奉ずる人ゆえ、娘ともども寺院に参る習わしでありました。お祈りの暇にも、娘は香炉を下げたローレンゾの姿から目を離したことがありません。まして、寺院への出入りには、必ず髪形を美しくして、ローレンゾのいる方へ目遣いをするのでありました。されば、おのずと宝鏡人衆の人目にも留まり、娘が息づりに、ローレンゾの足を踏んだと言い出す者もあれば、二人が手紙を取り交わすを見届けたと申す者も出てきたのでございます。よって年配のバテレンにも捨ておかれず、ある日ローレンゾを呼んで白髭を噛みながら、その方、笠張の娘ととかく噂あるよしを聞いたが、よもやまことではあるまい、どうじゃ、と物優しく尋ねられました。しかしローレンゾはただ麗しげに頭を振って、そのようなことは一向に存じようはずもござらぬ、と涙声に繰り返すばかりゆえ、バテエンたちもさすがに顔を折られて、日頃の信心といい、年配といい、こうまで申す者に嘘はあるまいと思ったのでございます。さて一応、バテレンの疑いは晴れましたが、サンタルチアへ参る人々の間では、容易に噂が絶えそうもございません。 されば兄弟同様にしていたシメオンの気がかりはまた人一倍でした。ある時、サンタルチアの後ろの庭でローレンゾへ当てた娘の恋文を拾ってしまったのです。そこで人気のない部屋にいたお幸い、ローレンゾの前にその文を突きつけて脅しすかし、さまざまに問いただしました。なれどローレンゾはただ美しい顔をあからめて、娘は私に心を寄せましたようでございますけれど、私は文をもろうたばかり、とんと口を聞いたこともございません。なれど人々の噂もあるので、シメオンはなおも押して問いました。ローレンゾはわびしげな目でじっと相手を見つめ、私はお主にさえ嘘をつきそうな人間に見えるそうな、とがめるように言い放って、そのままつと部屋を立って行ってしまいました。こう言われてみれば、シメオンも己の疑い深かったのが恥ずかしくなったので、すごすごその場を去ろうとしましたが、いきなりローレンゾが駆け込んできました。それが飛びつくようにシメオンのうなじを抱くと、私が悪かった、許してくだされとささやき、走って行ってしまいました。さればその私が悪かったとささやいたのも、娘と密通したのが悪かったというのやら、あるいはシメオンに連れなくしたのが悪かったというのやら、合点のいたしようがなかったとのことでございます。するとその後間もなく起こったのは、その笠張の娘が身ごもったという騒ぎ。しかも腹の子の父親はサンタルチアのローレンゾと父の前で申したのでございます。されば笠張の翁は火のように怒って、即刻バテレンのもとへ異彩を訴えに参りました。こうなる上はローレンゾも言い訳のいたしようがありません。その日のうちにバテレンをはじめ、宝兄弟一同の談合によって破門を申し渡されることになりました。このような罪人をこのままサンタルチアに留め置いては、恩主のグローリアにも関わることゆえ、日頃親しくしていた人々も涙を飲んでローレンゾを追い払ったと申すことでございます。その中でも哀れをとどめたは、兄弟のようにしていたシメオンの身の上。これはローレンゾが追い出されるという悲しさよりも、ローレンゾに欺かれたという腹立たしさが一倍。あの痛いけな少年が檻からの木枯らしが吹く中へしおしおと戸口へ出かかったところを、拳を振るってしたたかその美しい顔を打ったのです。ローレンゾは強力に打たれて思わずそこへ倒れました。やがて起き上がると、涙ぐんだ目で空を仰ぎながら、神を許させたまえ、シメオンは物が仕業もわきまえぬものでござる。シメオンもこれには気が抜けたのでございましょう。しばらくはただ戸口に立って拳を空に振るっていましたが、その他の宝兄弟衆もいろいろ取りなしたれば、それをしように、凄まじく顔を曇らせながら、すごすごサンタルチアの門を出て、ローレンゾの後ろ姿を見送っていました。その時居合わせた宝鏡人衆の話を伝え聞けば、長崎の西の空に日が沈もうとする時分であったので、あの少年の優しい姿はまるで天の炎の中に立っているように見えたと申します。その後のローレンゾはサンタルチアに香炉をかざした昔とは打って変わって、町外れの避妊小屋にお寄付する世にも哀れな乞食でありました。町を行けば心ないわらべにあざけられるはもとより、登場が席の難にあったこともたびたびと聞きました。いや、かつては長崎の町にはびこった恐ろしい熱病に取りつかれて、七日七夜の間、道端に伏しまどろんでは苦しみもだえたとも申すことでございます。ですが、 神のお慈悲は、その都度老蓮祖が一命を救わせたもうのみか。山の木の実、海の魚介など、その日の糧を恵ませたまおのが常でありました。ローレンゾも朝夕の祈りはサンタルチアにあった昔を忘れず、手首にかけた数珠も青玉の色を変えなかったと申すことです。それのみか、夜前に人をとも静まる頃となれば、この少年は密かに町外れの避妊小屋を抜け出して、住み慣れたサンタルチアへキリストのご加護を祈り詣でておりました。なれど同じ寺院に申ずる法教人衆もその頃はとんと老蓮祖を疎んじ果ててバテレンはじめ誰一人哀れみを隠る者もございませんでした。さてあの笠張の娘ですが、老蓮祖が破門されると間もなく月も満たず女の子を産み落としましたが、さすがに堅くなな父の沖縄も、初孫の顔は憎からず思うたのでございましょう。娘ともども大切に介抱して、自ら抱きもし、抱えもし、時には人形なども取らせたと申すことでございます。沖縄元よりのこと、あのシメオン、悪魔をも倒すかという大男が、娘に子が生まれるや否や、暇あるごとに、笠張の沖縄を訪れて、武骨な腕に幼子を抱き上げては、苦々しげな顔に涙を浮かべて、弟と慈しんだ老蓮祖を思い慕っていたと申します。ただ娘のみは、シメオンの訪れるのさえ、何かと心よからず思うように見えました。この国のことわざにも、婚姻に席盛りなしと申す通り、一年余りの年月は瞬く間に過ぎました。ここに思いもよらぬ返事が起こったと申しますは、一夜のうちに長崎の町の半ばを焼き払ったあの大火事のあったことです。その時、あの笠張の沖縄の家は運悪く風下にあったので、みるみる炎に包まれました。親子は慌てふためいて逃げ出してみれば、娘が産んだ女の子の姿が見えぬという始末。風はますます加わって、炎の下は天井の星をも焦がそうかというほどたけり狂い、それゆえ火を消しに集まった町方の人々もただあれよあれよと立ち騒いで、狂気のような娘を取り沈めるよりほか、戦方もありませんでした。そこへ一人、多くの人を押し分けて駆けつけて参ったのは、あのシメオンでございます。これは矢玉の下もくぐったようなたくましい男でございましたので、ありようを見るより早く、勇んで炎の中へ向かいましたが、あまりの火星に二三の煙をくぐったと見る間に、背をそらして一散に逃げ出し、沖縄と娘とが佇んでる前に来て、これもゼウス万事かなわせたもうお計らいの一つじゃ、せんないことと諦められと申しました。その時沖縄のそばから、誰とも知らず高らかに、神よ助けたまえと叫ぶものがありました。声に聞き覚えもあり、シメオンがその声の主を見れば、これはまがいもない老蓮祖。清らかに痩せ細った顔は、火の光に赤く輝いて、風に乱れる黒髪も肩にかかるように思われましたが、あわりにも美しい姿形は一目見てそれと知られました。その老蓮祖が、乞食の姿のまま、群がる人々の前に立って、目も放たず燃え盛る家を眺めていると思う間もなく、まっしぐらに火の柱、火の壁、火の梁の中に入っていきました。シメオンは思わず空高くクロスを描きながら、神を助けたまえと叫びました。なぜかその時心の目には、木枯らしに揺れる日輪の光を浴びてサンタルチアの門に立った美しく悲しげな老蓮祖の姿が浮かんだと申します。なれどあたりにいた法教人衆は、 ローレンゾのけなげな振る舞いに驚きながらも、昔を忘れかねたのでもございましょう。さすが親子の情は争われぬもの。今こそこの命を救おうと火の中へ入った、と誰ともなく言い出しました。これには沖縄さえ同心と覚えて、何やら愚かしいことのみを声高に一人わめいておりました。しかし、当の娘ばかりは苦しく大地にひざまずいて、両の手で顔をうずめながら、一心不乱に祈りながら、身動きをする景色さえもございません。その空には火の粉が雨のように降りかかり、煙も地を払って面を打ちます。娘は黙念と頭を垂れて、身も世も忘れた祈り三昧でございました。と、こうするほどに、群がった人々が一堂にどっとどよめくかと見れば、髪を振り乱したローレンゾが両手に幼子を抱いて炎の中から姿を現しました。しかしその時、燃え尽きた柱の一つが半ばから折れたのでございましょう。凄まじい音とともに、ひとなだれとなってローレンゾの姿が見えなくなりました。あまりのことに、四面王をはじめ沖縄まで居合わせた宝鏡人衆は目のくらむ思いでした。中でも娘はけたたましく泣き叫んで、そのまま大地にひれ伏したと申します。ところが、ひれ伏した娘の手には、いつかあの幼い女の子が必死と抱かれておりました。ローレンゾが必死の力を絞って、こちらへ投げた幼子は、運よく娘の足元へ、けがもなくまろび落ちたのでございます。それより先にシメオンは、さかまく火の嵐の中へローレンゾを救おうと舞地文字に踊り込みました。親子を囲んだ宝鏡人衆は皆一同に声を揃えて、神を助けたまえ、と泣く泣く祈りを捧げたのでした。見られい、うごたらしゅう焼けただれたローレンゾはシメオンの腕に抱かれて、早くも火と煙とのただ中から救い出されて参ったではありませんか。息も絶え絶えなローレンゾが風上にあったあの寺院の門へ横たえられた時のことです。それまで幼子を胸に抱きしめて涙に暮れていた笠張の娘は、人々の目の前で、この子はローレンゾ様の子ではございません、まことは我が家隣の異教徒の子と密通して儲けた子でございます、思いもよらぬ懺悔を始めたのです。その思い詰めた声ざまの震えと申し、その泣き濡れた目の輝きと申し、偽りさえあろうとは思われません。肩を並べた宝鏡人衆は、天を焦がす猛火も忘れて、息さえつかぬように声を飲みました。娘が涙を収めて言いました。私は日頃、ローレンゾ様を恋しとうておった。なれど、ご信心からあまりに連れなくするゆえ、つい恨む心も出て、腹の子をローレンゾ様の子と申し偽り、私に辛く当たった悔しさを思い知らそうとしたのでございます。なれど、ローレンゾ様のお心の気高さは、私が滞在をも憎ませたまわいで、今宵は地獄にまごう炎の中から、我が子の一命をかたじけなくも救わせたもうた。そのお心、お計らい、まことに神の再来かと。娘は大地に身を投げて泣き伏しました。群がった宝鏡人衆の間から、殉教じゃ、殉教じゃ、という声が波のように起こったのは、ちょうどその時のことでございます。ローレンゾは罪人を憐れむ心から、神のご功績を踏んで、乞食にまで身を落としました。そして、父と仰ぐバテレンも、兄と頼むシメオンも、皆その心を知らず、これが殉教でなくて何でございましょう。しかし、当のローレンゾは、娘の懺悔を聞きながらも、わずかに二三度うなずいてみせたばかり。髪は焦げ、肌も焦げて、手も足も動かぬ上に、 口を聞こう景色さえも今は全くありません。ローレンゾの息は刻々に短くなって、最後ももはや遠くはないでしょう。ただ日頃と変わらぬのは、遥かに天井を仰いでいる星のような瞳の色ばかりです。やがて娘の懺悔に耳を澄まされたバテレンは、吹きすさぶ夜風に白ひげをなびかせながら、サンタルチアの門を後ろにして、おごそかに申されました。この国の法教人衆の中にあっても、類いまれなる行いでござる。少年の身とはいい。これはまた何としたことでございましょう。ここまで申されたバテレンは、にわかにはたと口をつぐんで、じっと足元のローレンゾの姿を見守られました。その様子はどうでしょう。その両の手の震えざまも、世の常のことではございません。バテレンのからびた頬の上には、とめどなく涙があふれ流れるのです。見られい、見られい。いみじくも美しい少年の胸には、焦げ破れた衣の間から、清らかな二つの乳房が玉のように現れているではないか。おお、ローレンゾは女じゃ、女じゃ、見られい。ローレンゾは笠張りの娘と同じ、眼差しのあでやかなこの国の女じゃ。あたかも神の声が遠い空から伝わってくるようであったと申します。するとサンタルチアの前に居並んだ法教人衆は、風に吹かれる小麦のように、誰からともなく頭を垂れて、ことごとくローレンゾの周りにひざまずきました。その中で聞こえるものは、ただ空をどよもして燃えしきる盤上の炎の響きばかりでございます。いや、誰やれのすすり泣く声も聞こえましたが、それは笠張りの娘でしょうか。あるいは、また自ら兄とも思うた、あのシメオンでございましょうか。やがてその静寂を震わせて、ローレンゾの上に高く手をかざしながら、バテレンの祈る声が、おごそかに、悲しく耳に入りました。ローレンゾと呼ばれたこの国の裏若い女は、安らかな微笑みを唇に留めたまま、静かに息が絶えたのでございます。その女の一生は、このほかに何一つ知られなかったということです。しかしそれが何事でございましょうか。なべて人の世の尊さは、何者にも変えがたい刹那の感動に極まるものです。ローレンゾの最後を知る者は、ローレンゾの一生を知る者ではありませんか。
久々のポッドキャストへの更新、いかがでしたか。さて、朗読の森よりお知らせです。2008年12月23日、朗読の森発表会がございます。ご興味のある方はホームページをご覧ください。ではまた。朗読の森、岡崎千佳子でした。